焼いた時間。さあ、焼いた市片岡駅東口ロータリー横にあります木村屋にやってきました。こちらにはバレンタインにおすすめの商品があるということで紹介していただきたいと思います。店主の小野道博さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、小野さん、私この木村屋さんって和菓子屋さんかと思っきや、いろんな商品があるんですね。
そうですね、和菓子だけにとらわれず、うん、和菓子と洋菓子が合体融合したような商品も取り揃えています。
そもそもこちらの木村屋は今って何代目になるんですか？
私で3代目になります。
もともとずっとここにあるお店だったんですか？
ここに移ってきたのは63年前でして、はい、その当時戦後10年ぐらい経って国鉄が土地を売り出しますっていう時に1代目の人がここを買って始めたみたいです。
トータルで何年になるんですか？
今年で83年になります。
ただ店主のお名前が小野さんということなんですが、はい、この木村屋っていうお店の名前の由来は何だったんですか？
もともと1代目が宇治家の出身でして、はい、宇治家にあった木村屋さんというところで修行しまして、でその当時だと修行して一人前になるとのれん分けというようなその名前を持ってお店を開くというようなことが多かったみたいで、うん、木村屋という名前で店を開いたようです。
ああ、そうなんですね。この矢板で受け継がれているということなんですね。
そうですね、だいたい今和菓子洋菓子で手作りで作っているもので40種類ぐらいになると思います。
そんなたくさんの商品があるこの木村屋さんなんですけれども、バレンタインにぴったりの商品があると聞いてやってきたんですが、ちょっと順番にたくさんあるんですが紹介お願いできますか？
はい、まず、こちらが、生チョコレートですね。はい、洋酒にオレンジの洋酒を効かせているので、はい、ちょっと大人の方が食べるとちょうどいい味になってます。
フォークを刺しただけでいい感触でしたよ。いただきます。
おいしい。
洋酒もきつすぎないんですごく食べやすいです。これはずっと何年も前からある商品なんですか？
多分15年ぐらい前から始めまして、まあ、この時期だとまとめ買いされるお客様とかいるので毎年定番にしています。
そしてこちらオレンジですか？
はい、オランジェットという商品なんですけど、はい、オレンジを輪切りにした後に蜜漬けに1週間かけて、その後ろにホワイトとスイートチョコの2層のチョココーティングをした商品です。
いただきます。うん、すごいさっぱりしてますね。チョコレートの甘さもあるんですけれども、そこにオレンジの酸味と甘さ、そして香りが出てくるんで美味しい。歯ごたえもちょうどいいですね。
ありがとうございます、うん、
さあ、そしてこちらの商品は私知ってますよ。発泡の月。
はい、ありがとうございます。
これがなんでバレンタインにぴったりなんですか？
実は中に、このバレンタイン期間中だけ、はい、チョコレートあんというのを作ってまして、コーヒーあんとチョコレートガナッシュをブレンドして中に入っています、
はい、いただきます。うん、なんかいつもとやっぱ違う味わいですね。でもすごく美味しい。
中にはお客様によってはカップを取って電子レンジで少し温めてから食べるとまた別の楽しみができるっていうことで温めて食べているお客様もいらっしゃいます。
この定番商品のこだわりってどんなところですか？
やっぱりお客様が、まあ、毎年楽しみにしてくださっているので、うん、まあ、毎年毎年気を抜けないと言いますか、うん、笑顔で買っていただけるようにそういうことに気をつけています。
やでもどれも感動したんですけど、私今のところこのオランジェットがすごいヒットしました。美味しいです。続いてこちら新商品ということですが、小野さんこちらは。
はい、まず一つ目がショコラドフリュイという商品でして、焼いた産のリンゴと焼いた産の完熟したイチゴを使った、商品ですね。
へ、あ、中がちょっとゼリー状になっていますね。はい、
それがあのリンゴの方のフリュイでして、まあ、ペクチンを使って105度まで煮詰めて固めたものをチョココーティングしています。
ちょっといただいてみたいと思います。いただきます。すごい口の中に入れるとゼリーが溶けていって、すごくリンゴの香りがほわっとしてきますね。でこちらがイチゴ。
はい、そうです。
はい、イチゴの粒が見えますね。
そうですね。
じゃあちょっといただきます。全然また違う。イチゴ結構濃いですね。
そうですね、あの5月の末にイチゴ農家さんが、あのもうイチゴ終了しますよっていう時に、ちょっとわざと完熟させたものを、あのもらってきて、それをうちであのピューレにして冷凍して取っといてるんですよ。でこの時期になるとこういった商品に使っています。
またね、どっちかっていうとリンゴの方がさっぱりですよね。でイチゴの方がこのイチゴの香りを贅沢に味わいたいという方におすすめです。であれ、もう一つチョコレートありますけど、こちらは。
はい、これは、一応あの焼いたリンゴチョコって名前をつけてみたんですけど、はい、リンゴのグラッセをチョココーティングしたものです。
今度はゼリーじゃなくてそのまま入ってるってことですか。
そうですね、まずあの鍋で水なしで砂糖とリンゴのみで焼いてしまいます。でそれをさらにもう一度あのオーブンの中で100度の低温で2度焼いたのリンゴを焼いているチョコレート商品ですね。
ちょっといただいてみたいと思います。あ、断面見るとリンゴが見えますね。いただきます。小野さんこれ私好きです。
ありがとうございます。
まるまるっとリンゴの味わいもあるし、それでチョコがいい具合にマッチしていて、どっちも殺してない感じがして、
これはあの今日作りたての、チョコレート菓子なんですけども、あのこれがまあ1週間2週間経つと中のリンゴがなんていうんですかね、熟成されたようにとろっとしてきて、またその時期に食べてもまた違う食感で美味しくなると思います。
一つの商品だけれども、その食べる時期によって味わいが違うんですね。面白い、ね、でもこういった商品全部小野さんが考えて試行錯誤して作っていらっしゃるんですよね。
あ、そうですね、はい。
どういったものをヒントに作っていらっしゃるんですか。
まあ、旅行に行ったりとかちょっと出かけた時にやっぱりどうしても職業的な病なのか、そのちょっと離れたお菓子屋さんのその商品とか気になっちゃうんで、あ、美味しいなと思ったものはやっぱり真似してみたくなるっていう気持ちは常に湧いてきますね。
でもそれを参考にこういったね、焼いたの特産品を使って商品を作るっていうのすごくいいなって思うんですけど、やっぱりこう焼いたの商品使いたいって思いはありますか。
そうですね、やっぱり地元の食材おいしいものいろいろあるんで、もっと自分の中で活かせたらいいなとは思っています。
もともと小野さんは甘いものはお好きだったんですか。
いや、あんまりやっぱり小さい時からお菓子屋にいたんで、あんまり甘いのは好きじゃなかったですね。
でも甘いのお好きじゃないのによくこれだけの商品を作り出せているなと思うんですけれども、
逆にそれなんで、その繊細な味というか、甘くなくてもそのいろんな味の変化するものとかちょっと気をつけるようにしてる感じですね。
あ、なるほど。甘いものがあんまり得意でないからこそできるこの味わいだったんですね。
そうなんでしょうかね。